宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経ふいです。
こんにちは、金内彩子です。
そして、今日この普通ならばですね、
はい、
北浜さんですというところなんですが、北浜さんなんかちょっと遅れてるんですよ。
まだ到着せず、
直近まで携帯に電話がかけたんですけど応答がなくて
どうしたんでしょうか。
今急いでこっちに向かっているところだと思うんですけれども、
転んでないといいんですけど、
まあそうするといらっしゃってればですね、はい、株がなんて言うんですかね、今日はね、
前引け高ければ株が上がると水曜日で、はい、下がっている場合は株が買い時水曜日と叫ぶわけですが、
はい、
今日前引け日経平均株価は小幅反落、反落です、13円飛び1000安 19,399 銭。一方トピックスは小幅続伸で 1573.55 プラス 3.05 ポイント、
はい、
どっち言えばいいですか。
非常に難しいですね、
うん、
難しいから北間さんそれを避けてこの叫ぶ時を時間を見計らってですね、間もなく現れるんじゃないかと思うんですよね。
この辺が終わったあたりで登場っていう、
まあ、いずれにしてもトピックスが高くて、はい、日経平均は13円、多分北間さんなら、株が買い時っていうんじゃないかと思うんですよね、
まあ、今日のところトピックスのプラスは多分任天堂効果って言われております。全体としては小幅まちまちほぼ横ばい、でも値下がり銘柄が941、東証一部の 50% ということですから、はい、まあ小幅安の感じですかね。
まあ小幅安の感じですよね、
はい。
まあアメリカの方もね、あるいはドイツの方もね、
ドイツがちょっと久しぶりに大きく反落したでしょうか。
しましたね、うん、でも前の日が 2% を超える上げで、
そうです、
ね、昨日が 1%、まあ、
1.5
ぐらい、そうです、 1.5 ぐらいですよね。だからまだまだ上にあるのが事実ですけれども、まあ、海外も安くて、今日の東京市場その上の強いって言えるんですよね、
うん、そういう解説が多かったです ね、
ね、
まあ、FOMC 前に様子見っていうあの言い訳も
言 い、 訳
いつものように使えるので、
ね、
はい、
では FOMC の方も住宅着工なんていうのもね、悪かったですよね。アメリカ
指標はあんまり良くないですよね、雇用統計以外は。
だから人数はどうやらこういろんな形でキープできてるんですけれども、うん、賃金であるとか、あるいはそうつぶさにいろんな経済統計を見ると、うん、あれ良くないですよ。
良くないですよ ね、 ね。でもまたほら、あの住宅着工なんかは雪のせいだ、寒波のせいだっていうのが使えるんで、うん、
あ、
去年と同様、はい、
やっぱり自然はいろんなことで恵みをもたらしてくれるのでしょうか。でもじゃあ日本の方はね、昨日の日銀の黒田さんの会見を受けてどうかって言ったら、はい、2% はどう考えても無理なんじゃないかなと思うんですけれども、黒田さん強気ですね、うん、
そうです ね、
ね、
うん、ただちょっと見通しなんかは低めになってきているので、はい、ね、追加緩和の期待が出たのではないかって言って昨日の5番はちょっと上げたわけですよね、
うんうん、
追加緩和してやっぱり望んでるんですね。
でも望んでてもやっぱりアメリカの例をまず見てからね、うん、日本もいろいろやると思うんですけれども、アメリカは本当それを成功したかどうか、まだあんな経済指標で分かんないですよね。
そうです ね、 ね、これで指標があんまり良くないので、うん、利上げはそんなに急がないのではないかっていう今度また期待を持ったりしてますけど、
ね、してますよね。であとまあそういう期待はあるんですけど、ね、と同時に黒田さんの方はすごく、うん、あの優秀な方、私がお年寄りを目上の方を捕まえているのは知れないんですが、頭いい感じですからね。
頭いいんでしょうね。
そこで思いついたのが、ここは原油のせいにしちゃおうって、
まあ、確かにね原油がこんな、いや下げ止まったかと思ったらまた一段安ですからね。
一段安ですよね、
うん、これどうなんですかね、原油とか金とか止まんないのは、
ね、だから黒田さんは、まあ、うん、50から70に戻ることを期待してるんでしょうけれども、あとでも原油の産油国、うん、あちらの方でもやっぱり70ぐらいまで戻るんじゃないかとまだありますよね、うんうんうん、
でも CPI の目標とか国の中央銀行の目標が市況に左右されるっていうのもなかなかすごい話ですね、
はい、やっぱりマーケットが主でしょうね。
そうなん、そっちがね、そうなんですね、でもベアが随分かなり大幅なものが出てきてます、
ね、トヨタ4000円、ホンダ5000円、気持ちいいですね。
気持ちいい
ですか。人のことだと思って全然こっちで関係ないけども、
羨ましい。
でもあれも やるとですね、うん、40% を超えるとかベアしないんですよ。
あ、そうです、
ね、でわずかベアができるところってのは多分2割ぐらいですよね。
いやでもどっかが動き始めないと動きませんから、うん、トリックルダウン、
うん、でもね、あのいわゆる昨日でしたデータなんてね、はい、10億円以上の企業を対象にしてやってるんですよ。でも あっちが動くと私の会社動きませんっていうのが多かったみたいですね。
中小はベアをしますっていう回答が去年より減ってます。今年の方が、まあ、なかなか広がるのは難しいかもしれませんけど、
うんうん、それで今年って言いますかね、去年だと経常ベースだと2桁でしたよね。で今年なんていうのはでも、3% ぐらいですかね。要するに14年度
増益ですか。
増益率がそうなってきたら
ちょっと多いと思います、
ね、いやそういう書いてありましたね。でもそうなってきて 5% かな、まあ、いずれにしろ去年より下回ってるわけですよ。本当にベアは難しいですよね
のはずですよね、でもホンダなんかでも、まあ、今回は苦しいと決算上は、うんうん、
はい、
でも士気を高めるためその他いろいろでベアはしますというような答えだったので、うん、この辺がどうなるか、今内部留保の問題がね出てきてますので ね、企業の方々頑張っていただけるかどうか、
やっぱり士気を高めるためにベアを上げる、これが経営者のあるべき姿。
どこ向かって言ってますか 今窓越しに向こうに
睨んでます。人々の士気を高めるために日経平均を上げる、これが誰のあるべき姿なんでしょうか。
なるほど、安倍さんはそう思ってるってことですか、
まあ、かもしれないですね、まあ、黒田さんの方は昨日もねそんなことはないというニュアンスのことを言ってましたけれども、でもそういう部分はありますよね、
うん、あるかもしれません、ね、
ただ株にしても、そういう部分はですね、アメリカなんかでもそれ顕著なんですけど、一部の人ですよね、
はい、
だからそれトリクルダウンじゃなくて一番上 あのワインを落としたグラスにはだけがたまる、
うん、
そのグラスが妙にでかいグラスで下の方小さいのと一滴もこぼれていかない、こういう構図でしょうね。
こぼれていかないですか、あのこうタワーになったこうワイングラスですね、結婚式でわーってやるみたいな、
あれをパッと注ぐとちょこちょこちょこちょこ落ちてくる、トリクルダウン。
でこの下の方にいて待ってるわけですけれど、
はい、待ってるわけですね、
全然来ないわけですね。
来ないですね、
うーん、なかなか切ない話です
ね。でもそういう時にはこちょこちょこちょこちょ小さく稼ぐのが庶民、それでね、
うん、
いつもこの番組あのおしまいの方にご出演いただいている、
はい、
証券スクールオブビジネス、証券スクールオブビジネスの瀬島校長、
はい、
いらっしゃっていただいているんですが、瀬島校長は、
はい、
オプションプロですよ。
オプションです
か。プロなんですよ。本当
難しいんですよ、
ね、難しいんですよ。
オプション
で最近のオプション動向はどうですか。なんだかんだとやっぱりその辺がこうにぎわってる感じもありますよね。
そうですね、まあ、あの先物の価格を見てるとよくわかるんですけれども、配当自分、まあ一昨年が93円ぐらい、去年が100何円ということですから、今年は120円ぐらい、
うん、
配当落ち分あるんではないかと思います、はい、私もちょっと正確には、計算してないんですけどね、それをはるかに上回って、いつも先物高で言ってますので、うんうん、皆さんの期待は相当先行してるということが、先物の値動きから見ると言えるんではないかと思いますですね。
先高感は強い。
そうですね、うん、でまあ今オプションをやるよりは先物の方が、うん、ラージですと現月が6月までありますので、オプションこれ毎月1ヶ月ごとに、満期が来ますのでですね、はい、今でしたらラージの6月切りの方が期間がありますから、期待を先に持って持てるという点ではそちらの方が狙いやすいんじゃないかと思いますけれどもですね、
期間的価値なんかの分があるかもしれないですね、
はい、
うん、オプションはただあの先日メジャー SQ が終わったばっかりですけどあんまり飽きないなかったっていうような話も
そうですね、
ね、
その前に、ロールオーバーが少し、はい、早めに、月曜あたりから出たんじゃないかと思いますけれどもですね、
はい、というオプションの話をしているところに北浜さんが登場いたしました。北浜さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと何してたんですか、一体。
いや、今日は地球のなんか自転が早まったみたいな、5分か10分ぐらいね。
ああ、自転の方が早かったんですか。
そんな感じだった、
ね。それついていかなかったんですか。
正直言って、はい、でしたら本読んでたらさ。
また乗り過ごしたんですよ。
当たり
だと思ったんだよ。
乗り過ごした時に限ってて。
で、そういう時に限って、僕からの電話出ないんだから。
あ、電話かけました。
電話どうだって。ということで北浜さんは今いらっしゃいました。 で、株が上がるぞ、水曜日、今ね、13円安なんですよ、日経平均だけは。
ね。
で、トピックスは高いんですけれども。
すごいですよ、
トピックスは3ポイント高、
うん、株が水曜日っていうのはトピックスのことを言ってるからね。
あ、そうですね。そういうふうな逃げを打った
今日からそうなりましたか。
いやだからこれはね、片や上げ片や下げてるからどっちに行っていいか分かんないから逃げてんだって僕は言ってたんですけどね。本を読んでて乗り過ごした。
でも正直言いまして引き続き強いですよね。
強いですね。
なかなか下げないですよね、
はい、
なんすかね、某週刊誌の、3月16日
あ暴落説、
暴落説っていうのが盛んにね、うん、話題になったりしてる中でですよ、まあ、暴落は起こってないですよね、
うん、
堅調ですもんね。
あの記事書いてあるはどうするんですか。責任取るんですかね。責任取らないですよね。
こんだけ話題になったので結構褒められてたりして。
ああそうか。そういうことあるね。
次はなんか反省の弁かなんかまた売れたりなんか
して、いずれにしてももう本当に堅調ですよね。
堅調ですね、
うん、で出来高そのものは少ないですよね、うんうん、昨日あたりも20億株を割ってとですね、その中で上がってますから、うん、まあ腰そのものはね、相場の腰そのものはその強いとは言えないんですけどね、
うん、先生売買単価が上がってんですけど、
ええうん、これはだってこうがあの結構ね、値傘の株が結構買われてますからね、まあ、今日はトピックス上がってますけども、要するに日経平均、まあ、225よりも、うん、もうそうですね、400銘柄がね、うん、結構買われてるという状況ですから、
うん、
結構値傘の株だってありますよね。明治だのさ、
あもう値傘になりましたよね。あと今キーエンスとか、
そう
目立つ。
キーエンスの障害賃金ってすごいよね。
あそうなんですか。
ますけどね、
どうするんですか。
普通の奥じゃないですよ、
はいね、
普通の奥じゃない。
そうそう、びっくりするような奥ですけど、
まあ、それ今普通は2億円ちょっとぐらいでしょうかね。
そんなもんじゃありませんよ、キーエンスはね。
もう倍、
そんなもんでもない。
なんだキーエンスに入ってなかったな。
そうですよ、二三能力だったらキーエンスですよね。今俺中役ね。
そうですね。
そうですよ。僕はまあキーエンス
は、キーエンスはまあこっちを言
っといて、キーエンスは別にしてです、障害賃金は別にしてですね。これそうですね、出来高そのものは伴ってないにもかかわらずね、はい、まあ、強い動きがついてますから、これはもうあの外国人投資家の買いとね、
うん、
やはりね信用のその買い戻しってやっぱ大きいですよね。もうね、
うんうんうん、
私がある証券会社あちこちのとこ聞いてみる限りはね、あれですよね、阿鼻共感状態だと言ってますよね。
売り方さんが、
売り方さんが、ね、
うん、
阿鼻共感って言ってるんですよ。
そこまで言ってます、
うん、阿鼻共感、
うん、
だからその買い戻しっていうのは結構大きいから、さっきおっしゃったように値が高くなっちゃってるから、うん、単価も結構高くなっちゃってるんですよね、
うん、
それを買ってるという形ですよね、
うんうん、
買わざるを得ないような感じですもんね、これだと ね、
うん、
ね、そういう特殊なね状況が生じてるってことになります
ね。それ例えばね、あの2月の中盤外国人が入ってきたって言われてるんですけれども、
その
時買いで入ってきましたよね、先物に。
そうです
、それはあの自分たちが売りのやつを解消してですね、買い取った分をまた今度上げてやろうっていう魂胆で買いに入ってきた、そんなことじゃないでしょうかね。
まあ、外国人はそれはヘッジファンドは売りもあるのかもしれませんけど、
うん、
基本的にはやっぱ買いで
入ってきますね。
ですからそれに対して日本の個人投資家を中心としてやっぱり売りで入ってる人非常に多いですからね、
うん、
ですからあの
阿鼻共感か、
あの買い戻しというのも非常に多いですよね。
すごい、あの先ほど言った2月の中盤で上がってきましたからね、厳しいですよね。
そうですよね。
先生がね2月の25日の時に売り手が作る相場だっておっしゃってたんですよ、
は
い、あ、そうおっしゃってましたよ。
たまにああいうこと言いますよね。
そうそう、だから売ってる方のあの厳しさは無視してですね、でもそれだから上がるっていうことをおっしゃってましたもんね。
そうなんですけどね、あんまりこので
売り手の方もこの番組を聞いてればですね、少しでも損害を少なくできた可能性あるのになって。
先生そんなになんていうか高揚感とか、はい、
うん、ないんですよね。
だからそれが高揚感のなさですよ。買い手はごく一部っていうか、うん、そういう方々が多いわけですから、うん、普通の投資家の人はみんな半ばしらけて、
う
ん、
ね、正感
という
かね、
あの逆に言うとさっき言いました暴落説もありますから、
うん、
まあ、そういうことに期待してね、期待というかそういうこともある。
下がったら買おうと思って待ってる感じですかね。
下がったらまた買えないんだけどね、うん、大体買う。それなりにね、
怖い。
そう、うん、ですから普通の方はあんまり買ってらっしゃらないというのは実際ですよね、
うん、
今日は出来高が小さい、
ね、出来高が小さいと。
そう
今日も全引けで10億株いってません。9億9千万という出来高になっております。
もう福井さんに買ってもらうしかないよねこれ。
うん、買ってください、ね、いっぱい、
ね、このぐらいの額なら大したことないですね。
そうですよ。
ラジオ日経社員買えないんですけど。
ね、そうですね。 ETF にしようかな。
ETF はいいんですか。
いや ETF は別に日銀だってどこだってやってるんだからいいでしょ
う。そうだよね、
あちこち ETF ですよ ね、 ね、
日銀さん ETF はいいよ大体ね。
そうですか、
ね、JPX400ETF を買ってはまあ間違いないような感じの相場でこれまで来たじゃないですか、
うんうん、
で、なんて言いますかね、どちらかというと少し冒険したい人は、ブルーツ
ー、ね、あー2倍で、
そうそうそうそう、そういう相場ですもんね、うん、
JPX400 はやっぱり それなりに働いてますか。
JPX400 はこれはもうあの機関投資家さんのメインのターゲットですよ ね、うん、ね、
なってますか。
そうそうですよね、
まあ、いろんな投資 あの対象も増えてきてですね。
そうそうそう、
まあでもそれも全部この売買代金にアカウントされるやつですけど、やっぱりそっちも大したことないじゃないです
か。今東証一部に入ってくるから、そこのところはね、東証一部はもう全く
まあまあまあ関係ないですよね。
そうそうそう、そうなんですね、
うん、
さてではそろそろ先週の振り返りを
いいですか。言っても
大丈夫でしょ。
いいですか。
全平気ですよ。
であの今日の銘柄はちゃんと今あの考えていただいておりましたでしょうか。
今日の銘柄言いましょうか。ああまだか、
まだまだまだ、じゃあ振り返りからいきます。じゃあ振り返りいきましょう。
はい、先週分アステラス製薬4503、3月12日の寄り付き1980円、
4503ね。
はい、で本日全引け1986円50銭、
そうですね、
まあほぼ横ばいですけど、
いまいち昨日2つバーンって
なったんですね。
そうですね、はい、もう1週間ですからね、
まあ、高値圏、
そうそうそう、
高いところはいくら上がったんですか。
2銭飛び当円、
ああ、
は
い、ギリギリだね。
あ、そうですね、12日に2銭飛び16円ありますね。16円、
あ、そうか、
うん、
この前の番組は12日か、その日が高いってことだね。
そうですね、
そこあとは横ばってるという感じですけど、うん、まあこんな感じのところでキープしてればいいんじゃないでしょうかね。で前も言ったようにこれはあの、まあね、月末にかけての配当取りを期待するというやつですね、
うん、
でしたね、
うん、
はい、
高値ここまでだと3月6日の2セント日47円が高いとこですね。
そうですね、うん、抜いていってくれなきゃいけませんしね、そういう可能性はありますよね。
3月配当取りにかけて、
ね、26日でしたっけ。
その後
どうなんですか。
その後どうですかって疑問符ですね、そんなことないですよ。
そんなことないですよ
そんなことないですよ。
緩やかに上がってきますよね、
うん、
その前の週、はい、有沢製作所5208は3月4日に取り上げていただきましたので3月5日寄り付き1129円、本日全引けは1108円。
ちょっと難聴ですかね、3月前は4日、
5日の寄り付き1129円、
そうそう、ね、
で高値が10日、1178円、
そこからちょっと下げてますけども、
今日ちょっと4日続落なんで
1178円差がいったからいいじゃないですかね。
一旦押してる感じ、はい、
そうですね、
はい、これは長期じゃもういいんですか。それじゃ
これもいいですよ。
これ長期です、ね、当然ですよね。
そうそうそう、
うん、
我々は中長期マン、
ね、中長期ですよね。
中長期マンですよね。
中長期マン、
そうですよ。
その前の JR 西日本が2月26日
9021です。9021、
2月26日6785円、本日全引け7000飛び97円、
うん、
うん、高値ですよ。
もうなんて言っても JR 西日本じゃないですか。金沢に行きたくなりません、
ね、え、
見るたびにさ、金沢行きてえなって。
そうそう、もうね、あれですよ、あったかいから桜なんか咲いちゃうかもしれませんよ。
で県道言うとしてさ、混んでそうだからな
ってまだ来年あたり落ち着いたらなとかよく言います。
行かない理由にしてるんですけどね、
これ3月13日の7000飛び60円っていうのがあったんですけど、今日7133円までやって抜いてきましたね。また
ねえ、うん、これ豪華寝台列車がまた新しく、17年ぐらいからね走るんですさ、
インバウンドの方の観光ルートっていうのが、うん、
はい、
昔はこう東海道線のぐるっとこうね、本州の真ん中あたりを回る感じだ。今は長野みたいに起点にして、こう三方にこうやって動くらしいんですよ。
長野真ん中ですからね。
そうだから名古屋に行ったりね、あるいは金沢に行ったり、いろいろでいいんじゃないですか。東京に来たり、
案外金沢起点とかさ、これからありうるよね、
ですよね。
で春節終わっても、うん、あんまり衰えてないっていう話も聞くんですよね、一部では。
そうかもしれないよ、うん、
あの中国人いっぱいいますよ。 ね、まだまだ電車なんか乗ってもね、
あそれ、うん、あの時々見かけるだけですけど、それ銀座とか行くと多いらしいよ、
多いですね、
そうですよ。
でも全人代でも、爆買いはよろしくないっていう話が出したらしいですね。ね、
中国でだって作ってるぞって言ってましたね。李克強さんわざわざ言ってました。
そうです。
便座は中国製もいいんだとかね、
うん、そんなに言わなきゃいけないほど危機感をお持ちかもしれません。
知らないですけどね。
売れてます。
売れてます。
はい、売れてますからいいですよ、
ね、で JR 西が高値を取ってきて、はい、で西武ホールディングス9024も、2月19日2999円から、今日の全引きが3220円、
ね、
これは今週月曜日に3265円という高値を取ってきています。
相変わらず強いインバウンドはね、強い
ですよ、うん、本当に。西武のホテルっていうのはどこにあるんですっけ、その周遊ルートに、あそうか、長野ったら軽井沢ありますもんね。
いいところにあるんですよ、軽井沢、軽井沢にあるんです
よ、ありますよね、
通ったことないけど
ね、もうないですね、
いいですよ、いいんじゃないですか。
ね、いいんですよ多分ね。
そうそうそう、箱根とかさ、
箱根にもありますね。箱根プリンスホテルってあります、
伊豆にもあるね。
伊豆にもありますか、うん、詳しいですね。
いや伊豆は泊まったこと
あるけど、いいな。でこのインバウンド管理が強く、はい、あと電気が最近強いですよね先生。 TDK が、うん、取り上げていただいたの TDK6762、
1月の21日に取り上げていただきます。
そう、大昔だね。
で大昔7360円だったところ、今日9130円。
これはなんかやたらよく上がるね、うん、TDK ね、
やたら上がってますよ。
やたら上がってるね。
どうしたんですかこれ。
なんでだろうね。
先生。
いやだってさ、その時とはもう違う様変わりのこう上がり方だもんね。
うん、
その時ってね、
うん。ここちょっと加速してんですか。
そうですよ。その携帯用の部品とかいうことでね、うん、取り上げたんですけど、それにしても上がるねって感じだよね。
ね。
いいことじゃないですか。
変わりました。
ね。
あとはですね、大昔のカルビーが。11月26日に取り上げていただいたカルビー2229。
カルビーといえばもう北浜さんですよね。
カルビーは言わせてくださいよ、
はい、どうぞ、
ね、これが4115円だったんですが、はい、11月には、本日5100等円。
僕ね、
はい、
これね今日は下がると思ったんですよね。ほら製品がねちょっと味がおかしいっていうんで回収したっていうニュースが昨日あったんですよ。だこれで下がってくれると思ったんですよ。それでまた下がったら今日ねラジオで言おうかなと思ったんですよ、はい、ここのチャンスだと思って、これだってほら東日本大震災起こった日に上場されて、その以降9点何倍になってるからね、
うん、
株価が ね
4年経ちました。
そう、4年で9点何倍になってるんだから、うん、今日これで下げればいけると思ったんですけど、またねでもこれ上がっちゃったからもうダメですよね。
寄り付き20円安だったんですけど、
なんでこれ
上がるのかね。全場高値引けですよ。
いやなんで上がるのかね。とにかくちょっとほら回収してるんですからマイナス材料だね。それでも上がるって強さすごいですよね、すごいですよ。
取り上げようと思ったのに。
そうそうそう、
皆さんいっぱい食べてる方が多くて、はい、味に敏感なんですね。
うん、
カルビーの味に よく分かりましたね。味が違う
カッパエビセンしか知らないんで、ね、僕はね
本当ですか先生。いろんな商品をカッパエビセンばかりですか。
えカルビーのカッパエビセンですね。そうですね。カルビーのポテトチップこう歌を出てこないとね商品が思い浮かばなくて。
ポテトチップ食べ過ぎるとなんか太るって言うじゃないですか。
らしいですね。
過ぎちゃダメですよ ね、 ね、はい、私食べ過ぎちゃうと口内炎できます。
すいません。
食べてます。結構好きなんですよ。
そうか、食べてる。
ベジップスとかも好きなんです。
ベジップスって何なの、
ね、野菜の。
ああそうか、あなるほど、ね、
あ
美味しい
んですよ、ね、健康そうでね。
野菜に惹かれて食べてて太っちゃうんだけ
ど、ね、そうだね。全然ダメなんですよ。
さあ株の番組だ。
さて今週の銘柄は、はい
はい、今週はねナブテスコですね。6268ですね。
6268ナブテスコ。
これは減速機の会社なわけですよね。スピードを遅くする、スピードを速くするというのは普通なんですよ。それは割合可能なんですよ、いろいろとね、うんうん、ところがスピードを遅くするっていうことが必要なんでね、いけいけどんどんでいくね、場合誰かこう引き締めてくれないと途方もなくなっちゃうと同じでね、うんうん、
株のようですね。
そうそうそうそう。あら、だからこの会社はその例えばブレーキだとかね、はい、そういう速度をさこう制御するというのに強いということで世界一なんですよこれ、うん、世界一だから、これ今ね世の中全体はこうなんかイケイケどんどんになりかけてるというところがありますから、はい、そこをねやっぱり考えますとね少しこうセーブする力っていうのがね求められるところでもあるんですよね。だから番組だってさ
ちょっといいですか、どうぞ。
この番組だってあの福井さんと、はい、彼女さんとか行っちゃうのをね、はい、僕がこうちゃんとセーブするとかさそういう役割を果たしてるでしょ。
ああそうですね。
そうそうそう、それと一緒ですよこれ。
それであのナブテスコは、はい、その役割だから北浜さんの体の中にナブテストが入ってるんですか。あれ社会に何かの仕組みとしてナブテストがなきゃいけないんですか。
そうです。
ナブテストそれとは別ですよね。だから止まらない電車止まらない車に乗りたくないですもんね。
そういうことです。そういうことです。ナブテストはその制御装置のロボットなんかの制御装置ロボットなんかバンっていっちゃうでしょ、
はい、
そこのところをだからゆっくりやったりとか、はい、速度がいく、うん、そういうシステムが必要なんですよ機械に、
うん、
これで世界ナンバーワンだから
すごいですよね。そういう制御
なんか
分かってない感じな。
いや分かってる。
顔つきな。
分かってる。
ちょっと顔見合わせて疑問のような感じの二人とも。
哲学的な方向に行っちゃったなと。部品が
そうか。
そういうことになる
んです。社会にナブテスコ。
そう。
でも本当にそのゆっくりこう制御しつつ動くっていうの先生今肘を曲げてこうやってくれましたけど、はいはいうん、これ難しい技術ですよね。
そうなんですよ、うん、
難しいですよ。だから鉄人28号なんてなって卵なんか持ったらぐしゃっと潰しちゃうんだけどそれだってうまくこう制御コントロールしてじわりと
体だけ
そのブレーキとかそういうのね
体だけこうね
体だけ、
うん、
そういうやつそういう技術ですよ。ここは世界ナンバーワンですから
、ね、
ちょっと株価は本当に高いんですけど、まあ、あのそういう技術があ
るというと先上がってます
よね。そうなんですけどね、うん、そうなんですけど、まあ、極端に上がらないからあの、うんそんなに危険性はないかなということでね。
北山さん世界ナンバーワン好きですよね。日本ナンバーワン世界ナンバーワンってね。
いやそ
れよく探してきますよねいろんなとこから。
それは誰だって好きでしょう世界ナンバーワンは。
世界ナンバーワンだけどそんなに日頃知られていないっていう会社って本当にいっぱいありますよね。
あ、おっしゃる通りですね、うん、だからそれをやっぱり発掘していきたいですよね、
うんうん、
それはやっぱりお宝銘柄でもあると思うんですよね、うんうん、日本のやはり良さ、
ね、日本の宝ですよね。
おっしゃる通りね、日本の宝だよね、
うん、
この番組は何ラジオ日記の宝と言えるのか、うん、
日本の宝じゃないですか。
ちょっと軽く言っちゃって軽く言っちゃって
言っちゃってねそこで詰まったりして、ね、
そう
です
。
ということ
思ってないこと言うからなんだよね。
そうですね。
ほらナブテスコ、ナブテスコ止めないとそういう話を。
で減速器入って
る、ね。それで次のコーナーに行きます。
はい。
でシフトチェンジ。はい。次のコーナーは日比子のお告げのコーナーです。北山さんプロデュース日比子の決算株価分析ソフト。それにも相場の話をいろいろ伺っていこうと。北山さんは遅れてきても日比子の決算は遅れてこない。
優秀なアシスタント兼武器
で先週の数値で表していただいてるんですが先週は、73ポイントでしたね。
でした
73ポイント、
節目です。
節目ですね。
ちょっとねまだねパソコンの設定がもう
そうでしたか。それは大
変だ。ちょっ
と待
ってちょうだいよ、ね、それはちょっと
その間にお告げ銘柄を伺っておきましょうか。
お告げ銘柄あのチャートは出ますよね。
出ますよ。
じゃあ、はい、チャートじゃなくて今度はチャートが出たら日々が出ない、
うん、
いやいやあの、
はい、お告げの数字が出ないんですよね。
違うチャートが出ます
か。いや日々がちゃんと出していただけますか。
出ますよ。
出ますか。じゃあやってみましょう、はいはいはい、じゃあお告げ銘柄を。
はい、そうです。
お告げ銘柄いきますよ。
はい、
このコーナー先ほどちらっとあのオプションの話をしていただいた証券スクールビジネスの瀬島校長いつもお越しいただいてお話していただくんですが先に日比子が、選んだ銘柄
そうですね
チェック、
はい、
何をご紹介します、
はい2月6日あ日のお告げ、で合格した銘柄をご紹介してみたいと思います、日のお告げ合格銘柄コード番号5482愛知製鋼ですね、
うん、
え2月6日あに、いいですよ出来高増えたこれは、うん上がりそうな銘柄だということで注目して、いただいたその翌日ですね翌日の寄り付き値が533円になります、 その後の高値、533円になった時は、前日は一番出来高が増えたところになりますね。そしてその後の高値、2月の末には、600円というのをつけております。今ちょっと、そこから持ち合ってる状況ですが、その間の利益、67円。1000株ですと6万7000円、まあ、1ヶ月足らずのところですからですね、6万7000円の利益ということになります。
これ火のおつけってのはブワーっていくやつですよね。
そうですね。
まだこれいくんですかね、ちょっとね、
見てください。
ちょっとすいません、6万7000円で僕不愉快。
あ、そうですか。
杉野さん、これ今日のほら値段見てください、28円高してますから。
お、
値がこの株にしては結構上がってます。 4%
だんだんだんだんこの利益持ってれば利益数字は10万に近づいてきます、ね、
今日だって618円まであるので、先日高値抜いてきてますよ。
そう
きます
ね、そうそう、結構強いですよね。まだ売りどころじゃないですよね。
618円、
今日の状況の中でこれだけ上がってるのはすごいですよね、
8万近い。それぐらい来ると火だって感じしますね。
そうですか。
ここはやっぱり本当にすごい
出来高が増えて1ヶ月ちょっとですね
、まあ、20日間ですよね。そうです、実際のあれは取引率としてはまだ少ないですけどね、
もうちょっとですけどね。
だから何だ、十何日間です、2週間弱ですよ。で上げて引き上げて、
2月6日からですか。
6日からですよ、
はい、
で先ほどのは2月26日の数字なんでね。
そうですね、
うん、
はい。
でもまあ
嬉しいですよね。
嬉しいですね。これが火のお告げですよね。
火のお告げパワーね、卑弥呼パワーね、
卑弥呼パワー、
はい。谷のお告げもすごいですけど、火のお告げも、
うん、これバーンってくるとかね、
嬉しいですね。
いや、こういうね、鉄鋼株っていうのはね、本当扱いにくいですよね、
うん、そうなんですか。
扱いにくいっていうか、ほらハイテクだとかそちらに目が行くんだけど、鉄鋼株はちょっとね、私なんかは苦手ですよね、日本の出ないと鉄鋼株に注目することはないですから ね、
世界一ってあんまなくなりましたからね、日本の鉄鋼が奪われちゃいましたから。あ、
新日鉄の株とか ね、時々注目はしますけど、まあなんか今いいかっていう感じになっちゃいますもんね。
でも先生が新日鉄言ってたの覚えてますよ、私、うん、
ほら
前の番組、
はいはい、
はいはいはい、
それが出てくる時ってきっともしかするとそういう局面なんだなってことですよね。
そうそうそうそう、
そうで、まあ今回は愛知製鋼がですね、2月6日火のお告げで登場し、まあ8万円近くなってるわけですよね。
そうですね、
すごいですね。
いいですよね、
はい。それで北浜先生、卑弥呼の画面は出てきましたか。
あ、それはもう出てきました
よ。パッと出るんですよね。
早いですからこの機械は ね、
それで卑弥呼のお告げのコーナー、先週がポイントだけいきますと73ポイントでした。
あ、そうですよね、はい、79ポイントありますね。
ちょっと
79
ポイントですよね。上昇だから何と言ってるかと言いますと、はい、上昇のペースが落ちてきました、はい、撤退を、支持する卑弥呼の太鼓が聞こえてくるはずです。持ち株の 70% は売っておきたいと。時に、特に5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスした持ち株は売りです。でこれやっぱりね、警戒すべき数値になりましたね。
先週と違って、あの太鼓はいいんですけれども、うん、持ち株の 70% ですか。
そうですね、
それは売ってきまして具体的な音楽が入ってきましたね。
そうですね、79ポイントっていうのは珍しいです
もん。珍しいですね。
80もう
先週73で、その前が76だった、
ね、そうそうそう、はい、79っていうのはちょっと最近見ないですからね。これはもう警戒、
ちょっと警戒ですね。
いや警戒どころじゃないですよね。
これ、昨年の5月23日の前の時なんかそのぐらい言ってましたからね、はいはい、まさにそれでバーンって言ったんですよ。
久しぶりなんですよね。
そうそうそう、これちょっとね、ちょっと嫌だな僕個人的には。
まあ、
卑弥呼のお告げはそういうような数を出しております。
だからここでね、デッドクロスしたらっていうことになってますけど、条件ついてます、
ね、持ち株はね。
そうですね、
25日と、ね、75日
が、はい、それはもうやっぱりそういうふうな指示をね、やっぱり尊重していただきたいですね、うん。
まあ、それに基づいて、7割ぐらいは現金化しておいた方がいいっていうわけですね。
そういうことですね。
うん、
っていうことはデッドクロスしないまんま5日線がどんどん上行くような、
それはいいんだ、
高値取ってってる場合は持ってていいんですよね。
それはいいんじゃないですか。いいですよ、それはね、はい、でも身構えてなきゃいけませんよね、
うん。
どうですか校長、販売開発してる校長、はい、で校長のところに電話かけると会員の方は今別に今回のやつは卑弥呼のお告げ明確ですよね。
そうですね、
明確であの通りですか、はい、やっぱり現金化をもう考えて。
そうですね、まあ、あと上がっても1ヶ月ぐらいっていう
ところではないかというふうに思います
ね。それはあ
れ
伸びしろありますか、1ヶ月伸びしろというか、期間は上がる可能性
としてまだまあだいぶ私の見方ですけれども、管理されてるという点から言えば、4月の
選挙
地方選
ありますよね
というところ、まあ、これはあの希望と期待と山間ですけれども、
先生3月年度末、そして4月選挙を向けて、
統一地方選、
ここからどうですか？
まあでもね、強い勢いがありますからね、そういう意味ではあの、なんて言いますかね、とんでもないようなことが起こるようなことはちょっと考えられませんよね。やっぱり基本線は為替が、まあ、一番のね、あの動きのこう要因になってるわけですから、まあ、為替 の, そのドル高がね崩れるような、ね、ことがなりさえすればね、まあ、堅調な展開がずっと続くというような見方でいいですよね。あのしかもそれこそ米国 の, その利上げは、まあ、少しずつ近づきつつあるわけですからね、6月なのか7月なのか分かりませんけれども、利上げの実施というのはもう一つこう予定に入ってるわけですから、ですからそれから考えるとね、東京市場は引き続きこう強いと見ていいんじゃないでしょうかね。
だからそれと今回の FOMC ではね、はい、イエネさんがドル高に関して言うかどうか、ドル 25% ぐらい上がったら結構厳しいんですよね。
いやもう目先、要するにもう発言するかどうかっていうところに来てますから、
ね、来てますよ ね, そうですね。あとはギリシャの問題もあるし、まあ、イスラエルの今日の選挙が結果どうなってるか分かんない、それは関係ないですよあんまりね、まあ、重要ではあるけれどもね、
原油はちょっと ね,
っとね、
うん、そうありますね、
はい。
まあ、それでも日本経済にとっては原油安はちょっと大きい、大きいプラスでもありますからね、
はいはい。ということで、この卑弥呼六世さん行ったり来たりしてしまうんですが、はい、私も利用したい、会員になりたいって方はどうすればいいんですか、校長。
そうですね、詳しい資料を用意しておりますので、まあ、それをよく読んでいただいてからご判断いただくのがよろしいかと思います。詳しい資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければご案内いたします。利用料は月々 19,800 円になっております。
はい、ぜひね、はい、お電話をかけていただいて。北山さん、
はい、
乗り過ごして何本読んでたんですか今日は。
ある本です
。内緒だ。あらら、
いやいや、はい、本はこれありますよ。
ええ、
なんだっけ、
やっぱり思わず本を読むとそのパターン多いですよね。電車を降りるべき駅に、
世界が日本経済を羨む日、浜田浩一先生。
はい、ございます
。浜田先生、最近あんまり出なくなりましたね、アベノミクスの大建物出てますけどね、うん、はい、はい、まあ羨まれたいもんですね。
いやね、うん、羨ましがれる存在っていうのはいいですから、日本経済がそうなってくることはね、我々の願いでもあるし、だから僕はこう言ってほしい、はい、世界が、羨む日本株っていうね、
でももうそんな感じにも出てきてますよね。
おっしゃってたね、いいですね、
羨ましがられちゃったりなんかして、
そうですね、まあおそらくねそういう風になると思いますよ、日本株の上昇余地ってのはまだ十分ありますからね、
アメリカより日本になってきますかね。
おっしゃるとおりなんですね、アメリカの株はちょっと頭打ち傾向出てきてもおかしくないですからね、それに対して日本の株はね、もっと上がるんです
よ。本当実体経済になるかよりね、実体の企業収益がもっと上がる可能性ありますよね。
ハイテク株はさ、2000年のところまで全然遠いからね、多くが指標は2000年のところに近づいてくるんですね、
ぜひその辺も取ってくるぐらいだと。
そうです、
はい、
ぜひご覧ください、
はい、で次は、はい、乗り過ごさないでください。ということで北山さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。